どうも、イスケンラジオ二階堂です。
です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのね、相変わらずね、あのゲーム好きでやってるんですけど、あれ買ったんですよ。あの、任天堂 3DS LL。
あ、64じゃなくて。
64、今から買うの大変やで。今から買うの大変やで。多分、マリオ64がやりたいんやと思うけど。
思ったんや。
64はちょっとさすがに買えないんでしょ。
すんごい意気込みがあったからさ、はいはい、うわ、このタイミングで64か思うたんや。
はいはいはい。
だってさ、はい、いいよ、だって今の意気込みでさ、はい、そんなその最新の普通の、最新の買ってもさ、はい、普通ですよ、そんなもん。うん、買いましたよだけど、それみんなそんなもん普通買うやんって。
はいはい。
あの意気込みですよ。あえて64行きましたよって話なんかなと思ったんです
けど。あ、申し訳ないね。だいぶ数字減らしちゃいましたね。64から3になり、3になりましたからね。まあだからあれですよ、携帯用ゲーム機のね、3DS。DS いろんな種類出ますよ。最初、任天堂 DS があって、うん、DSi みたいなのも確かあったと思うんですよ。カメラ付きのやつ。で、3DS、3DS LL か。で、まああの、携帯式のゲーム機で、まあちょっと大きめのね、サイズのやつなんですけど。
一個一個どう違うのか説明してほしいぐらい。
だからあれですよ、なんか、あの、任天堂 DS が最初のやつで、その頃からもう2画面なんですよね、確か。上に画面があって、手元にも画面があって、なんかその下の画面の両側に、ボタンと、十字キーがあるっていう。そうだよね、確かに。
2画面いるの？
いや、2画面ね、あったらあったら面白い。これ、
あ、そうなん
や。ちょっと引き続き話しますけど、確か初代から DS は2画面だったはずなんですよ。
タッチパネル式やったっけ？
そうそうそう、タッチペンがついてて。
あ、はい。あの、棒をあの、機械に差し込むやつでも。バリッて画面に腹立って
手つきがもう突き刺してるからね、突き刺してるから
クリアできひん面とかでキーって子供が腹立って画面にバリッつって、
なんかあれでしょ、あの爪楊枝を豆腐に刺したみたいなイメージでしょ。
感動してるからね。
そんな楽勝にいかんけどね。確かに俺 DS もね、 DSi も全然触ってないから、いきなり任天堂 3DS からなんですよ。で、 3DS からなんか3D 表示みたいなのができるようになりますので、奥行きなら映像が見られるって言ってさ、で、まあまあまあさず、で、それでさ、まあ買ってさ、なんやろ、まあ最初になんかその 3DSLL の印象するとさ、あ、なんやろ、おもちゃやなって感じするわけ。
おもちゃ？
いい意味でも悪い意味でもおもちゃやなって感じする。で、ちょっとその前に俺は PS ビータを買ってんねんけど、はい、PS ビータはなんかね、機械っていう感じがすんの。なんかいろいろと、一番衝撃的やったのが、任天堂 3DS の十字キーがあんねんけども、うん、ここがカチャカチャ言うの。
あ、
横にこうずらすと、ちょっと甘い、ま、ちょっと遊びがあるみたいで、カチャカチャカチャって言うねんか。で、PS ビータは十字キーとかなんか本当にそれぞれ独立した、十字キーっていうか、上、右、左下の独立したボタンが一個に収まってるみたいな感じやから、そんなカチャカチャせえへんわけで、あのもうさ、21世紀ですよ。21世紀っていうかもう2014年なのに、音量のあのつまみがあの上下上げる、上げ下げするタイプやねんか。
マジで。
そう、 PS ビータはプラスボタンとマイナスボタンやから、よりこうさ、デジタルチックな感じでさ、まあ、5個プラスを押したら音量が5段階上がるし、マイナスを5回押したら5段階音量が下がるわけやんか。任天堂 3DS じゃそこがつまみやから、微妙な力かけてちょっと上に下げる、下に下げるでこう調整するわけ。
はいはいはい、
うわー、おもちゃやなってか。だってこの仕組み自体はさ、初代ゲームボーイの音量変える時の仕組みとあんま変わってないわけやんか。
変わってない、変わってない。
横のホイールクリクリ回して、上にしたらなんか音大きくなるみたいな。あれと全く変わってないわけやから、お、すごいなぁ、なんかに、久々に触ったけど、ニンテンドーイズムってこんな感じやなみたいな感じでさ。
多分譲れなかったと思うね、こういう、そういうところは。
で、一番衝撃やったのが、この 3DS から始まった 3D 表示。
うん、
俺あれさ、なんかさ、もうオンオフだけやと思ってて、つまりもうあの 3DS でやって、あのプログラムされたやつはもう 3DS にします、普通の 2D 表示にしますの切り替えだけができると思うんだけども、うん、それもつまみって信じられる？
そうなん、
これ実際さ、ちょっと
つまみな、
つまみやねん、これ今実際俺さ持ち歩いてんねんけどさ、これ任天堂 DS なんですけど、うん、これまあ音量のこのつまみなんですよ。
お
ー、ボリュームつまみで。で、ここの 3DS っていうのがあって、オフっていうのがあんねんか。で、これが こうするとより 3D 一番まで持ってくるとより 3D でオフにしたら 2D 表示にかかるっていう、ここをつまみでやるんですよ2014年につまみですよ。
マジか、やりよんな、
すげえなって思って。
これこだわりなんやろね、開発者のどっちかっていうとあえてやるっていう。
そうなの。あとまあなんか部品代みたいなのもあるんじゃない、任天堂ってその最初の初期のファミコンの頃からなるべくもうなんかこう低価格でやろうみたいな感じで作ってましたから、多分その名残やと思うんですけど。でまあすごいな。でこれやっててなおかつでもすごいのは、なんていうの、これ買った時に何やろね、言い方難しい、なんか変なカードみたいなのが何種類かついてて、でもそのカードを任天堂 3DS のカメラを通してみると、そこになんかね竜みたいなのが、机の上にカード置いてたら、うん、そのカードから竜みたいなやつがニョキニョキニョキって出てきて、
マジで
この竜を倒しましょうみたいな、
うん、
ゲームが始まる、
うん、
で不思議なもんでさ、任天堂 3DS のカメラ越しに見てるから、俺の部屋、
うん、
俺の部屋のちゃぶ台の上にカード置いてそれ撮ってるから、周りちゃぶ台やねん、
うん、
ちゃぶ台やねんけども、カードから急にドラゴン出てるから畳敷きの上のちゃぶ台のところに竜いんねんで、で俺それで戦ってんねん一人の部屋で、
おっさんがな、
おっさんが一人パンツ一丁で、たまたまパンツ一丁で、でなんかこう角度センサーみたいな、なんかその角度が関係あって、ま、最初のうちは竜をまっすぐなんか ボタン何だっけ、ね、ボタンを押すか、なんかタッチペンでタッチするかで弾を打って竜を倒すみたいなアクションやったんやけども、うん、途中からそのまま行くとそのドラゴンの急所に当たらへんから、もう少し上から狙ってくださいみたいな感じになるわけで、こうカードの位置は固定やから、もう任天堂 DS の本体を動かさざるを得ないねんけども、それをちょっと持ち上げてさ、任天堂 DS の角度ちょうどいい感じで、あ、ボスの急所がこっからやったら見えるなっていうところも持ち上げて、なんかこう戦うとドラゴン倒せてるわけで、うわすごいな、こんなことできるんやと感動はすんねんけども、ただそれをやってんのがおっさんが一人自分の部屋でパンツ一丁でやってるわけ。うわー俺かっこ悪いなーと思ってた。
そうだね。
そうそう。でまあそんな感じでさ、へえこんなこともできんや、こんなこともできんやみたいな感じで、現に Nintendo DS なんか面白く遊んでるんですけど、うん、本編はちょっとまた次回にやりますけど、まずゲームとして最初にやったゲーム何しようかなと思って、やっぱりもう一回マリオからやり直そうと思って、で任天堂の、3DS とか前に結構前に出た、ニュースーパーマリオブラザーズのさ、うん、買ってきてんか、
うん、
買ってきて、でこれはなんか今なんか 3D 用 の、 マリオも出てんねんけども、それが前のもうほんまに DS が出た時に、DS 用のソフトとして販売されたようなマリオブラザーズなんですよ。でマリオブラザーズを買ってきてさ、よしやろうと思ってさ、こうまあ見よう見まいっていうか、まあここにゲーム差し込むやろなみたいな感じでさ、差し込んでさ、どうやってゲーム始めるのかなと思ってもさ、なんか始め方が分からへんよね、うん、取り扱い説明書を見てみると、ここにその本体にあるゲームスロットにゲームカートリッジを差し込むと、任天堂 DS を起動したらこんな感じで、ま、今差し込んだゲームのアイコンが出ますから、これをなんか選択して A ボタンを押したらゲーム始まりますみたいな説明が書いてあるわけで、それが出てこへんねんか、その任天堂 3DS のその画面を見ても、であれなろで、もう一回抜いて差し込んでもまたならへんし、抜いて差し込んでもならへんし、なんやろな、なんかファミコンのところはさ、こういうことよくやったやんか、なんかこうなかなかゲームを差し込んで差し込んでスイッチオンしても始まらんとか、なんかちょっとバグった表示になったりとか、
ふーって吹いたりとかな、
ふーって吹いたりするやん、
舐めるやつおったけど、
そうそう、ベロッ、あれさ、ふーって吹いたりするのさ、やったらあかんらしいの、ほんまは、
うん、
で俺がなんかさ、常識みたいにさ、あそこふーふーふ
ー、もうやってた、
もうお前なんやろ、ハーモニカを吹く長渕剛が言うぐらいの勢いでさ吹き倒してたやんか
やってた。
でさ、もうそれをさ、俺は知識としてさ、もう昔あんなことやったけどもさ、ほんまはやったらあかんかったやなみたいな感じでさ、 見てたわけで、今回その 3DS のソフトさ、ニュースーパーマリオブラザーズ買ってきたけど認識されねんか。まあもう平成24年ですよ、ね、うん、2014年なわけですよもうね。そんなことないやろって思うけどさ、まあ一応ちょっと拭いてみるやん、
うん、
拭いてさ、端子分をふーって拭いてみてさ、差し込むねんか。それで起動するってどう思う？ピローンって出てきて、えーって思って。あのやり方あかんと思ったけど、平成24年でまだ有効なんやと思うさ。
やっぱりあかんとは言うてるけど、はいはいはい、一応ふーっと拭いたらつくような機能にはなってるわけです
よ。あるいはなんか謎の力かもしれませんけどね。
でやっぱりね、はいはい、子供だけじゃなくて僕ら大人もしますから、はいはい、大人はもう子供の頃それを慣れてるわけじゃないですか。そのふう癖になってますから。
なってますね、
っていうことは夫婦オン機能っていうのがね絶対あるはずなんです、
はい。このDS のソフトの方に。
そう。
なんやろ、無駄機能つけたもんですね、任天堂も。多分さ、多分まあでもさ、もうぼちぼちエンディングなんで言うんですけど、多分実のところなんか単純な俺の操作ミスだったと思うねんか、うん。差し込みがちょっと甘かったとか、なんかほんまはもっとグッと押し込まなあかんねんけども、買ったばっかりのさ、機械やからさ、買ってもわからんからさ、ちょっと遠慮がちに差し込んだから、もう一つ届いてなかったとかさ、ソフトが、本来はもう少し差し込まなあかんとこまで届いてなかったとか、そんなことやと思うねんけども、ただ一応さ、真実はどうあれさ、ふーって吹いた後に差し込んでさ、オンしたらさ、ゲームが認識されたわけやんか。衝撃たるやないよ。やってること最初のマリオと一緒やからね。本当に、スーパーマリオブラザーの時と全く同じことをニュースーパーマリオブラザーズでやってるっていう。衝撃でしたね。はい。そんな感じでまた次回お会いいたしましょう。OK, see you, next update!